皆さんこんにちは。パーソナリティの赤いブーです。プレプリロンドンマス GR の時間になりました。2026年6月29日付のマス GR カテゴリーから厳選した10本の論文をお届けします。1本目はカール・フレドリック・ニュベリ・ブロッタさんによるザ・バウムズラッグ・ガーズトングループ&アプロブレムオブ・オルシャンスキー、バウムスラグ・ガーステン群とオルシャンスキーの問題です。この論文ではバウムスラグ・ガーステン群というちょっと複雑な構造を持つ群についてのお話が展開されています。もともとオルシャンスキーさんがこの群を実数直線上の関数として表現したときに、その写像が単写になるか、つまり忠実な表現になるかという問題を投げかけていました。結論から言うと答えはノーでした。著者は群の中では生態不明の非自明な要素なのに、関数として見ると生態がおとなしく高等写像になってしまうという例を具体的に作り出したんです。ここで使われているのがブリットンの補題という道具で、これを使ってその要素が本当に群の中で消えていないことを証明しています。代数的な構造が関数の世界に持ち込まれた途端に情報が落ちてしまう様子が書かれていて、群論の厳格さと関数の柔軟さのギャップが浮き彫りになる非常にスリリングな結果だと思います。2本目はジョルジオ・レオーニさん、コンチータ・マルティネス・ペレスさん、トーマス・ワイゲルさんによるジェネラリジング・ア・テオアム・オブ・リットマン・リヒトマンの定理の一般化です。この論文では群を組み合わせたときに、それに関連付けられたリー代数がどのように振る舞うかという問題に挑んでいます。具体的には自由直積だけでなく、より複雑な構造を持つ接合直積や HNN 拡張において、ユーリマグヌスリー代数や制限ザッセンハウスリー代数がどう変化するかを研究しています。特に注目したいのが、共通の部分群が厳密に P 埋め込みであるという条件を導入した点です。これにより接合直積のリー代数がそれぞれの因子となるリー代数の接合直積として表されるという非常に明快な結果を導き出しています。群という離散的な構造からリー代数という線形代数的な構造へと橋渡しをするアプローチには、計算可能な道具を提示したいという著者の強い意欲が感じられます。さらにこの理論を応用してねじれた右角アルティン群に関する未解決問題に答えを出している点も素晴らしいですね。複雑な群の構造をリー代数という別の視点から鮮やかに解き明かした非常に実用的な研究といえます。3本目はレクイ・ペンさんによるシャドウイング&ハイパーボリシティ4エンドモフィズムズオブローカリーコンパクトグラックス、局所コンパクト群の自己順動形におけるシャドウイングと双極性です。この論文では局所コンパクト群の連続自己順動形が持つシャドウイング性という性質について研究しています。これは近似的な軌道が実際の軌道によって一様に近似されるという性質のことです。特に面白いのがリー群と完全に切断された局所コンパクト群という全く異なる2つの世界でこの性質がどう振る舞うかを対比させている点です。まずリー群の場合、微分が双極的であること、つまりスペクトルが単位円と交わらないことがシャドーイング性の必要十分条件になることを突き止めました。これによりトポロジカルなアノソフ性と拡大性、そしてシャドーイング性が全て同値になるという非常にすっきりとした結果を導き出しています。一方で完全に切断された群では、なんと全ての連続自己順動形が自動的にシャドーイング性を持つという驚くべき結論に至りました。 D 群では厳しい条件が必要だったのに、こちらでは当たり前のように備わっているという対比には数学的なダイナミクスの深さを感じますね。さらにこの結果を使って有限アルファベット上の群シフトが有限型シフトになる理由を力学的に説明したり、特定の条件を持つ群がコンパクトでなければならないことを証明したりしています。 4本目はダニエル・エスファーリーさんによるダイアグラムグラップス&グラップスオブピエケイセリネアーホームオモフィズムズオブザラインウィズグローバルフィックストポインツ、ダイアグラム群と対域的な固定点を持つ直線の折れ線線形同層写像の群れです。この論文では実数直線上の折れ線線形同層写像からなる群について研究しています。特にある増加数列のすべての要素を固定し、微分値が N のべき乗になるような写像の集まりに注目しています。著者はこの群がダイアグラム群という特殊な構造と同型であることを証明しました。そのために数列の各数の N 進展回からオートマトンを作り、それを半群の表示へと結びつけるという非常に巧妙な手順を踏んでいます。このアプローチには単なる計算を超えたパズルのような緻密さを感じますね。結果として数列の要素がすべて有理数であれば、この群は非常に強い有限性を持つことが分かりました。一方で一つでも無理数が含まれていると群は有限生成ですらなくなります。有理数か無理数かという一点で群の性質がここまで劇的に変わってしまうというのは実に面白い結果です。最終的にこの群の整数ホモロジー群が自由アーベル群になることも導き出しています。5本目はビットリオ・バニャーラさんとビクトール・ソトマヨールさんによる The Number of Composite Class Size Infinite Graphs 有限群における合成数である共約類サイズの数です。この論文では有限群において共約類のサイズが素数である場合と合成数である場合の数にどのような関係があるのかを詳しく調べています。これまでの研究では合成数のサイズが極めて少ないケースばかりが注目されてきましたが、ここでは合成数のサイズが3つ以上あるというより広い状況を想定しているのが面白いですね。研究の結果、合成数のサイズが N 個あるとき、素数のサイズは最大でも N 個までであるという定理を証明しました。つまり共約類のサイズの総数は 2N 個で抑えられるということになります。さらに素数べきではないサイズの数に注目したより一般的な結果も導き出しています。特に興味深いのはこの上限が常にぴったり当てはまるわけではないという点です。例えば N が4の時は素数のサイズは実際には3個までであることが示されており、理論上の上限よりも実際はもっと少ないことが分かりました。単純な上限を出すだけでなく、具体的にどこまで鋭い評価になるのかを追求する姿勢が伝わってきます。6本目はアンドレアス・トムさんによる On the How Mua Property for Automorphism Graphs of Buildings ビルディングの自己同型群におけるハウムーア特性についてです。この論文ではビルディングに作用する群がハウムーア特性を持つかどうかを詳しく研究しています。この特性は固定ベクトルを持たないユニタリ表現の行列係数が無限遠でゼロになるというもので、合成理論においてとても重要な道具になります。著者はより高いランクのビルディングに作用する完全に非連結な局所コンパクト群へとこの性質を広げようと試みました。特に有限ランクで最小非球面型という特殊なビルディングに注目しています。これはビルディング自体は無限であるけれど、適切な標準放物型部分群は全て有限であるという面白い設定です。証明のために局所的なスペクトル評価や固定部分空間の角度法を駆使して定量的な荷受断定数を導き出しています。十分な厚みがある場合、弱混合な表現は必ず混合になるという結果が得られました。この成果をカプラー・スレミーの各区ムーディ公式に適用したところがこの論文のハイライトです。これによりこれらの群が文字的に合直であり、非自明な普遍ランダム部分群を持たないことが証明されました。有限定時で無限の荷受断群でありながらこのような性質を持つ例を初めて見つけたというのは ソフィック近似の研究にとっても大きな前進になりますね。7本目はマーカス・チジョフさん、ミハル・フェロフさん、ステファン・トルニエさんによるガスケール・オブ・ P ・クローズド・グラップス・アクティング・オン・トゥリーズ、木に作用する P 平群のスケールです。この論文では局所作用図形というグラフに基づいた組み合わせ的な構造を使って木に作用する P 平群を記述しています。この図形を使えば群が局所コンパクトであるか、あるいは離散的かといったトポロジカルな性質が一目でわかるようになっています。今回の研究で面白いのは群の平行移動やその軸をこの局所作用図形を用いて具体的に表現した点です。これによって P 平群のスケール関数を決定したり、ユニモジュラー群やユニスカラー群を特徴付けたりすることができました。特にトーマス・バイゲルさんが投げかけていた問いに対して一つの答えを提示している点が非常にエキサイティングですね。抽象的な群の作用を図形という視覚的なツールで鮮やかに解き明かしていくアプローチに心地よい快感さえ覚えます。8本目はアンドレア・ルッキー2さんとノーラス・オトメンさんによるセクショナリー・インデコンプセイブル・グラップス、断面的に不可分解な群です。この論文では有限群における断面的な不可分解性という新しい概念を導入しています。これはある群が2つの群の直積の断面であるとき、必ずどちらか一方の群の断面でなければならないという性質のことです。直積不可分解や自由不可分解とはまた違う視点でのアプローチで、どの有限群がこの性質を持つのかを明らかにしようとしています。解析のポイントは唯一の極小正規部分群を持つモノリシック群に注目したことです。特にモノリシック原子群を分析しており、非可間ナソクルを持つ場合は常に断面的に不可分解であることが示されています。一方で可間ナソクルを持つ場合はソクルが P フラッT2化群にならないことが条件になります。結果としてすべてのモノリシック原子可解群が断面的に不可分解であるという結論に達しています。ここまでの流れは非常に鮮やかですが、 P 群などの非原子的なケースになると急に難易度が上がるところに群論の奥深さを感じますね。最後には無限群への拡張にも触れており、トンプソン群などがこの性質を持つことが述べられています。9本目はマッシミリアーノ・ディマッテオさん、ラモン・エステバン・ロメロさん、マリア・フェラーラさん、ビセント・ペレス・カラブイグさんによるチェーン・コンディションズ・オンスキューブレーシーズ&ソリューションズ・オブ・ザ・ヤン・バクスター・エクアチオン、ヤン・バクスター方程式の解とスキューブレース上の鎖条件です。この論文ではヤン・バクスター方程式の非対化な集合論的解とスキューブレースという代数構造の間の深い関係を掘り下げています。特に無限のスキューブレースにおいてイデアルの極大条件や極小条件といった鎖条件が構造にどのような影響を与えるのかを分析しています。驚いたのは可解なアイネーター的なスキューブレースが有限生成になることを証明している点です。群論における古典的な結果をこの新しい枠組みで再現しようとする執念のようなものを感じます。また二面的なスキューブレースにおいて有限指数の部分ブレースが必ず有限指数のイデアルを含むことを示し、難しい未解決問題に答えを出しています。さらにヤン・バクスター方程式の解が有限生成であれば、それに伴う構造や置換のスキューブレースも有限生成になることを明らかにしました。一方でリュバシェンコ解においては合同関係の極小条件を満たすものは必ず有限になるという非常に強い制約があることも示しています。理論的な整合性と具体例による判例の提示がバランスよく組み合わされており、非常に読み応えのある内容でした。最後は mass.at からのクロス投稿でハイスさんとパッチコリアさんによるクロマチックオイラーキャラクタリスティクス&デュアリティフォーインフィニットグラップス 無限軍に対するクロマティックオイラー票数と相対性です。この論文ではモラバイー理論という高度な道具を使って離散軍に対するオイラー票数を一般化するという非常に野心的な試みがなされています。自然数でインデックス付けされたこの新しい票数は、高さが0の時は古典的なオービフォールドオイラー票数になり、高さが1で有限群の場合はクロマティックな数に一致します。特に面白いのが算術群や写像類群のように固有作用に対する有限な分類空間を持つ無限群に焦点を当てている点です。著者たちは一般化されたホモロジーとコホモロジーの間の相対性を構築し、特定の条件下でファレルテートコホモロジーが消滅することを証明しました。さらにこの理論を具体的に計算してベルヌーイ数の合同式やクンマーの生息性判定といった数論的な世界へと橋を架けています。例えば局面の写像類群に対してハレルザギエの定理のクロマティック版を導き出しており、フルビッツ空間の票数を用いて表現しているあたりにトポロジーと数論を融合させる強いこだわりが感じられます。古典的な有理コホモロジーの結果をより高いクロマティック高さへと拡張した素晴らしい成果でした。まあそんなこんなで群論やリーダイ数から局所コンパクト群、シャドーイング性、スキューブレース、そしてクロマティックオイラー票数まで数学の深淵に触れるとても刺激的な時間でした。この奥深い世界を一緒に旅していただけて嬉しいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。